さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから世界に向けて、考えたことをですね、思いを語ろうという番組です。今日はですね、ラジオカフェのスタッフでもあって今局長、
はい、
はい、になられた、藤本カルさん、
はい、藤本です、
はい、藤本さんと、何の予定というか調整もなしで今1分前にお願いしたんですけども、
シンクタンクさせてください、
う
ん、一緒に、
はい、シンクタンク一緒にしましょう。シンクタンクというのは、ね、はい、環境に適応して、うん、その場の雰囲気を語ることですから、さっきもね14分間、はい、ウクライナの戦争に話、ね、ついて話したんですけれども、藤本さんはこの、はい、ウクライナの戦争今どう感じておられますか？
もうニュースを見るたびに、うん、気持ちが沈んでしまって、うん、もう最近はあまりこう摂取、うん、自分の中でこうどこまでニュースを見ればいいのかなっていう、こうそういう感じに来ているので、うん、こう接し方、ウクライナ問題に対する自分の接し方に少し迷っている部分は正直あります。
そうですね、はい、まあ、それはだんだんだんだんエスカレートしていって、うん、それでキーウから、ね、ロシア軍が引き上げた後の、はい、いろんなこう調べてみたらもうすごいことが起こってて、映画でもないようなことが ね、
本
当にそうですね、実際こう起こってるっていうのを見たら、
はい、
なんか21世紀の今日こんなことあっていいんでしょうかね。
考えられないですけど、でも、うん、やっぱり中野さんはそうやって直視して見てこられてると思うんです、うん、どういう目線でこう見てるというか、うん、伺いたいです。
まあ、ちょっとね、
はい、
藤本さんよりかちょっと年取ってるあれでいくと、やっぱり僕はバグダッドに30何年前にいたことがあって、うん、1981年にいたことがあって戦争経験してたり、はい、例えばリベリアでも紛争始め大統領も殺されたのを知ってたり、ベルリンの壁崩壊したりしたことを知ってるんだけど、それプラスやっぱりこう150年前のね明治維新から日本はどうしてきたかっていうことでいろんなことを見てみればですね、ちょっとしたことで戦争が発生してるのを見たら、今なんかもっと第一次世界大戦第二次世界大戦の始まるよりかひどいかなと思ってるんですけどね。どう思います？歴史観から見れたら。
そうですよね、なんかこうその当時よりももっと国際社会としての整い方って行ってきたと思うんですけれども、うん、そんな中でこう歯止めが効いてないというか、うん、いろいろ経済制裁先ほどもおっしゃってましたけれども前回の放送でも、うんうん、そのあたりがこううまく機能できてないというのはより、うん、当時 の、 その第二次世界大戦の時よりもむしろひどいんじゃないかなと。
そうですね、
うん、
まあ、その時ヒトラーっていう人はね、ウィーンで美術学校行ってて、
はい、
まあ、すごく絵が得意でやった時に、うん、ユダヤ系の人に、まあ、試験落とされて何回も、
はい、
その恨みみたいなものがあって、それがエスカレートしたり、うん、第一次世界大戦で、ベルサイユ条約においてもですね、ものすごくドイツが不利な、相当賠償金取られて、その恨みからファシズムが生まれたりなんかして、今回のプーチン大統領もこのベルリンの壁が崩壊したり、はい、ソビエトが崩壊してからこの30年間の一連の、ね、恨みがあって、そのための仕返しとか、もともとウクライナの、ね、ソビエトのですから連邦ですからね、
はい、その恨みならこう気持ちが分かってしまうのはもちろんあると思うんですけど、そこからそれに恨みだけじゃなくて大義っていうのがどんどん重なっていってるんじゃないかなとも思うのですが、うんうん、どういう心理で、
どういう心理なんでしょうかね。プーチン大統領の子供の時ってすごい複雑なでアパートに住んでて、そこにネズミがいっぱいいて、彼はそのネズミを追いやって殺すのがなんか子供の時の趣味みたいなことをね言ってる人がいて、まあ、実際そういうことをやって、だから今彼自身のウクライナ東部にあるその製鉄所における人々がいるときにやり方っていうのは、ハエ一匹通さないとかね言ってる表現見たら、なんか考えられないような表現されてるんで、
そのあと選手の最後の方におっしゃってた、うん、私ばっかり今質問してますが、
いやいや、そぶが
させてもらうと、さらに、日本がこの状況に対してどれだけ脳を突きつけられるかというのも試されてますし、 それは日本政府に任せるのじゃなくて、私たち一人一人でも多分できるアクションがあると思うんです。
そうですね、
メディアとしても、そして個人としても中野さんのご意見を伺いたいです。
いや、そのラジオカフェの、まあね、局長というか、こう NPO っていう、はい、ノンプロフィットオーガニゼーションで、まあ、ノンガーメンタルオーガニゼーション NGO でもあると思うんですけども、それでコミュニティという、
はい、
でゼレンスキー大統領は SNS を通じて世界に、スターリンクとかね、イーロン・マスク何のあれ通じて、
はい、
全世界にこう発信されてる姿見たら、僕はゼレンスキー大統領は本当にコメディアン上がりと言われるけれども、ほんまに自分が殺されるかもしれない時に、自分の言葉でこうね、原稿を読まずに語っておられる姿見たら、僕も今日も絶対原稿見ないというか、原稿、そもそも原稿はないんですけどね。だけどそれがなんかほんまに語るのが、まで今そういう日本人少なくなったように思いませんか。
やっぱり何でしょう、ラジオカフェとしてももともとそういう自分の言葉で語るっていうことができる放送局だし、それを目指してきた部分があって、何でしょうね、情報があふれ返ってるっていうのも当然言われてるようにあると思うけど、こうリツイートするだけで自分が発信した気になってしまったりっていう環境もすごく整ってるのが原因なのかなって思いますね。
だけど本当に語りたい、自分で語りたいことを語るというのがラジオカフェの自分のところであるとすると、はい、まあ、これはウクライナだったら戦争だったらゼレンスキー大統領が語っているように、その他のことでもこの NPO の放送局で、
はい、
言ってはいけないことあるかも分からないけれども、はい、まあ、言える範囲で、いうことが大事かなと思うんですけどね。
おっしゃる通りですね、言ってはいけないことって本当に限られていて、でもこう、うん、普通に考えて公序良俗に反しないこと、誰かを傷つける意図で言わないとか、本当に
当たり前の吉野家みたいなこと言うとダメですね、
もう絶対ダメです普通にコミュニケーション取るときと同じなんです、その決まりって。
そうですね、
そう考えると喋るハードルってすごく下がる、発信のハードルってもっと気軽に思ったことを言っていいなって思います、ね。
もうずっと、もう最初はちょっと違ったかもしれないけども、
はい、
このシンクタンクジャーナルではほんまに思い語ってて、たまに昔の放送も聞くことあるんです。最初のも聞くことがあって、慣れたらね、そのトークが上手くなるというのはまた別問題で、ちょっと昔の時の方が真剣にやったし、今も真剣にやってるんですけどねそれの方がいいこと言ってるなと思うこともあるんですけれども
、はい、
その初心に帰っていろんなことを、ね、言っていきたいと思うんですけども、だけど今回のことはほんまにその例えば精神面、武器は日本はやっぱり憲法9条、僕はそっち守ったらいいと思うんだけど、
はい、
相手が核兵器持ってて攻めてきた北朝鮮なんか特にそれでね、
はい、
どうするかって言った時に、僕はもう本当に僕は思うのは、核兵器を持つより核兵器よりが強いサイバーとか宇宙とか、撃った瞬間に爆発させるとか、
はい、
全部それを、そういう技術力っていうのはまあGDP の 1% でもいいから、今 GDP の 1% 日本の軍事費やったらすごく低いんで、なんか核兵器とか陸海空のハードパワーでなくって、そういうインテリジェンスとか、あるいはそのサイバーとかでやる何かっていうのは絶対そこにつぎ込まなければ、日本って精神的に守る人も少ないしね、自分の国をで昔に比べて思うんで、どう思います若い人から見れば。
そうなんだろうなと思います。まあ、肌感覚として何か具体例が挙げれるわけではないですけれども、そうなんだろうなと思いますし、これからその第何次大戦が行われるとすると、サイバー攻撃とか、でも当然予想が立てられている中で、そこに防衛の意味でも追い込むことって、もっとできたらいいのにな、
よくちょっと平和武器してるときは、
はい、
大学 の、 そのアカデミズムとか絶対軍事に関したらあかんというのが、テーゼというかその通りだったけど、僕はやっぱり国を守るためには学問もそうだし、アカデミズムもそうだし、この NPO もそうだし、企業もそうだし、国もそうだし、はい、やっぱり その戦争しちゃいけないけれども、そういうところでやっぱりディフェンス持たなければ、あの相手が変な相手やったら何されるか分からないといった時に、急に日本って、まあ、北朝鮮がやったら急になんかむちゃくちゃなことやるような、まあ、過去の歴史見ればね、日本の特攻隊もそうだし、日本はずっと明治維新から戦争、日清日露第一次世界三連争したとかですね、
はい、
そういうことを考えれば意外と極端から極端に走る国だから、そこを抑えな怖いなと思ったりするんですけど、
そう思うとあのウクライナがこう降伏したらいいはもう最近そんなにこうメディアで語られることもなくなりましたけれども、最初のうちはこうそういうあのなんで抵抗するんだっていう、本当に純粋にそういう疑問を持っていらっしゃる方ってたくさんいらっしゃったと思うんですよ。
そうですね。
そこに関しては中野さんは明確に、
いやそれはアメリカは3日間で多分キエフが落ちるとか、はい、ゼレンスキー大統領は、まあ、いわゆる国外に行くだろうとか、そういった全く反対のことが起こって、彼はやっぱり祖国を守るために命を張ってというのを聞いて、まあ、それやったから犠牲者もすごい出てるんだけど、まあクリミア半島みたいにロシアが勝手に取ったら、どんどんポーランドの方とか、いろんなバルト三国もそうだけど進んでいくんで、やっぱりここで食い止めるための何かというのはね、やっぱり、まあ、ゼレンスキー大統領見たらやっぱりヒーローというか、あの姿見たら、なんか協力したいけどラジオとしてトークするぐらいしかできないんですけどね。
でもゼレンスキーさんに届かなくてもこれを聞いてらっしゃる方に、ああそうかって思ったり、いや違うって思わはったら思わはったらで、それをまた伝えてくれたり、
やっぱりその人は多くの人を聞いてもらうというよりか、その時にそう考えたということをやっぱりこのラジオ生で残していきたいと思うんです。みんなその時自分がその感じたことをストレートに話して、他のラジオとかこのラジオを残すことができるんで、と今も急に、ね、藤本さんに振って、まあ、すごくいいお話されてるんで、これがラジオカフェの魅力かなというふうにね。
ありがとうございます。嬉しいです。あのそうやって活用していただいて、やっぱなんかこうマイクの前で喋るってそういうことですよね。日記だけに閉じこもるものではないし、誰かには届いてる、けど広すぎない距離感というか、
でこれが今世界のどこでも聞けると、ね、聞けるんですからね、なんか結構大事かなって思うんですけどね。
これからも続けてください、
まあね、頑張って続けますけどね。いや ラジオカフェの、松岡さんともね、副理事長ですかね、まあ、ずっとワシントン僕がいる時からいろんなね、電話でやり取りもしてて、それから自分で番組持つようになったんですけれども、まあね、そういうことは大事かなという、思います。こうして語る番組ってほとんどないと思いますので、まあ、それはねラジオカフェに、まあ、感謝してるんで、局長と頑張ってくださいね。ほんまに
ありがとうございます。
若い人がもっとどんどん発信していけばいいと思うね。
はい、あのいつも受ける側だったけど、こうしてマイクの前に私自身も立って発信することの大事さ気づかせていただきました、
はい、今日はどうもラジオカフェシンクタンクジャーナルゲストというかミキサーされてる、藤本薫さん、ラジオカフェの局長とお話しさせていただきました。どうもありがとうございました。